耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。あなたは今一体どんなお仕事、どんな活動をされているでしょうか。でお聞きしたいんですけど、将来的にあなたはどうなりたいですか。あなたのゴールはどこでしょうか。これに即答できないと目標が設定できてないってね、いろんなビジネス書で怒られるんですけど、これね、設定できてる人、あなたその目標に近づくためのチャンスって実はもう1分おきにそこら中に流れているんだそうですよ。いや、1分おきどころか実は毎秒そこら辺にあるらしいんですけども、あなたはそのチャンスをつかめるでしょうか。今日はそんな本をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレダチヨミ新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はマイナビより出ております、平秀信著、チャンスは1分おきにやってくるという本です。まずは著者のご紹介なんですけども、平秀信さん、建築専門学校卒業後、長野県の建設会社に20年間勤務し、その間に一級建築士、宅地建物取引主任者などの資格を取得しました。そして神田正則氏よりダイレクトレスポンスマーケティング、ね、いわゆる DRM を学び、2000年に工務店を立ち上げて、3年で10億円企業に育てて上げた後、コンサルティング会社、通信販売事業、出版事業など多方面の事業を経営し、現在年収5億円という、ものすごい成功されている方なんですが、独立前にはなんと1億円の借金があったというね、波乱万丈の人生を生きている方です。そんな平さんが書かれた今回の本、チャンスは1分おきにやってくるという内容の、100項目のね、チャンスをつかめたための、方法が書かれている本なんですけども、この社長のね、平さん自身が非常に面白そうな方だったので、今回はインタビューを刊行しました。それではこちらインタビューの音声どうぞ。
では本日は著者の平秀信さんをスタジオにお招きしてお送りします。平さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本の方でもお写真でお顔を確認したんですけれども、はい、こう言ってはあれなんですけど、雰囲気がものすごい若々しいんですよね。
そうですね。
そうですねって自分で言っちゃったおいくつなんですか。
僕は54歳です。
あ、54歳、ああ、そっか。顔のなんか肌の感じとかで50代だなというふうには思ってたんですけど、はい、今日、着ていらっしゃるものとか、あとその本の中でのなんかこの着ていらっしゃるものとかも、40代、あるいはなんか30代後半みたいな格好とか、あと雰囲気をお持ちの方なんで。
大体、若作りをしてます。
若作りって。でもやっぱりついつい若くなってしまうじゃないですか。
そうですね。
建築会社に20年間勤務されたって書いてあったので、はい、その時点でもう読んでた時に、もう40過ぎぐらいかなと思ったんですけど、その本を読んでいくと結構その古めかしい考え方あるものの、なんか若々しいところもあって、一体平さん何歳なんだろうって気をちょっと楽しみにしたんですよ、お会いするのが。
多分付き合ってる彼女が若いからです。
おっとそういう話が、はい、じゃあちょっと真面目なインタビューに行こうと思うんです
が、はい、お願いします。
これまでにも数冊本を執筆されておりまして、はい、また本業の方でも多くの方にビジネスについて教える立場にあるわけなんですが、はい、今回の本ってどういった方に向けて書かれたんでしょうか。
これはやっぱり僕は若い人向けに書いたんですね。20代の人に読んでもらいたいなと思って書きました。
なるほど。
で、20代の人が今いろんな社会の問題とか経済の問題で閉塞感があって、はい、チャンスをつかめない人が多いんで、はい、そんなことないよっていう気持ちで書きました。
今20代とおっしゃいましたが、はい、先ほど平さんが54歳ってお聞きしたんですね、結構ジェネレーションギャップというものがあって、最近の若者に対して思うことってあると思うんですけども、最近の若者って平さんの中ではどういうイメージですか。
もったいないなという感じですね。
もったいない、
やることはたくさんあってチャンスもたくさんあるのに、それに気づかないので、悶々としてるっていう人が多いですよね。
そうですね。チャンス、僕から見ると最近の20代は、僕も30代になりましたので、チャンスすら見ようとしないっていう人も多いかな。
多いですよね、はい、なんか性欲もなかったりとかそういう話ばっかりしちゃいけないんですけど野菜ばっかり食べたりとか、
はい、
で服も何でもいいとか、車も何でもいいとか、もうとにかく何でもよくてごく普通で、夢も希望もないという人が本当に多いと思うんですけど、
はい、
それがもったいないと思いますね。
あ、
僕が20代の時は本当に夢と希望に燃えていたんで、
はい、
そういうことが実際にあることを教えてあげたいですね。
うーん、 なるほど、うん、で今回の本のタイトル、まあ、チャンスは1分おきにやってくるというタイトルなんですが、はい、まあ、今聞いたねその20代の方とかあと一般の方の中にはそんなに多く来てるのかなんて思う人もいると思うんですけど、うん、で本を読むと平さんは実は毎秒おきにやってくるんだと、まあ、1分おきっていうのはちょっと控えめに書きましたっておっしゃってましたけど、はい、毎秒おきにその辺にチャンスがあるんですか。
ありますね。
はあ、例えばどんな。
あります。例えば仕事です。
仕事、
僕は仕事が全部チャンスだと思っていて、
はい、
で難しい仕事をしろっていうことも書いてあるんですけど、難しい仕事をやれば自分のスキルが上がりますよね、
はい、
どうやったらそれをやったらいいかって考えていくんで、
はい、
それこそがチャンスだと思ってるんです。
うん、
だから自分から進んでどんどんどんどん難しい仕事に挑戦していくと、
うんうんうん、
で街を歩けばチャンスはたくさんあると思うんですけれども、いろんな人に声をかけてみるとかナンパをしてみるとか、うんうんうん、そういうことをしていくと全てがチャンスに変わってくると思います。
あ、
要するに人と関わらないとか難しい仕事をしないからチャンスが見えないんであって、
うんうんうん、
それをやれば全てがチャンスだと思います。
やっぱり課題とか、まあ、人との交流の中にやっぱチャンスがあるっていう考え方でいいんですかね。
そうです。
あ、そうするとやはり挑戦する心っていうのが最初に必要だと思うんですけども、うん、人に声をかけるにせよ、うん、まあ、難しい仕事を受けるにせよ、うん、その挑戦するためのモチベーションというのかな、なんていうかこうやる気というか自信、うん、そういったものって平さんはどのように作り出してますか。
僕はね、声を出すっていうことだと思うんですけど、
声を出す、
一番最初に僕がやったのが声を出すという練習だったんですよ。
はい、
大きな声を出す、
うんうんうん、
これがなかなかみんなできないんです。
あ、なるほど。
で誰かに声をかけてみればいいじゃんって言っても、どうやってかけるんですかとか、その一言が出ないですよね、
うんうんうん、
だから何から練習したのかっていうと、石とか花とかに声をかけていったんですね、
はい、
元気とか言って、
お
今日は綺麗だねとか言って、
はい、
これがもうすごく若い頃だったですけど、
はい、
そういうところから声をかける練習をしていくと、
うんうん、
今度はスタバでも声かけられるし、
はい、
電車の中でも声かけられたりとかしていくんですね。
あ、なるほど。
で声をかけないとチャンスってなかなか来ないです。
はい、確かにその通りですね、
うん、
僕もやっぱ人に連れられてなんかスナックみたいなとこ行ったりすると、うん、多分これはお金持ちだろうっていうおじさんって絶対いるんですけど、うん、まず声をかける理由も動機も見当たらないみたいな、うん、でついついそのままなんかただの通行人すれ違いで終わってしまうんですけど、うん、もしあそこに声をかけていたらっていうのが、何回か実際に声かけたことはあるんですけども、うん、やっぱきっかけがありまして ね、
僕は海外に行くことも多いんですけど、
はい、
例えばタイのバンコクでオリエンタルホテルっていうのがあるんですね、
はい、
さよならいつかとかやった映画の舞台ですけど、
はい、
そこにお金持ちがたくさん来るんですよ、
うんうん、
ほとんどがゲイなんです。
おっとゲイ
で、ゲイがみんな鍛えていて、で若いのと年寄りが大体カップルなんですけど、
はい、
で品定めをみんなでしてるんですね。
あ、ゲイとしての、
いや俺のが価値が高いとかで僕はそういうところに行って声をかけるんですよ、
はい、
あ、どうやって成功したんですか、どうやってこんなかっこいい彼氏掴んだんですか。すごく面白いです。
すごく面白いですけど、ね、面白いですけど、え、チャンスとつながってくるんですかこれ。
つながります。
はあ、
ええ、
まあでもいろんな人脈といろんな世界、あと僕のなんかこう考え方なんですけど、僕自身は成功していないんですが、成功している方の話をよく聞いていると、うん、なんか共通するもの、
うん、
どんな分野でも成功するのに共通するのが見えてくるので、ある一分野で成功するとなんか別の分野でもなんか成功できるみたいな、
うん、
そんななんか秘訣というのも皆さん抑えてらっしゃる、うん、
僕はそれはないと思います。
ないですか、
うん、成功する分野は一つだと思いますね。
一つで、
で複数で成功している人見えるかもしれませんが、必ず共通している何かがあると思います。
あ、なるほど。同じ分野、実は同じ分野であったという、
はい、
うんうんうん、
僕もいくつも、会社をやってますけど、建築であったり通販であったり、自己啓発の会社であったりするんですけど、全て共通しているものはあります。
はあ、ちなみにそれはどういった
内緒です。
ですよね今そこでお話を止めたからあ、ここ内緒なんだろうなと思ったんですけど、
はい、
ではちょっとまた本の方に戻りまして、うん、本の中にその準備のできている人にチャンスは訪れるという項目がありまして、はい、まあ、まさにその通りだなと思って、うん、まあ、準備の仕方も本には書いてあるわけなんですが、ではこれを実践したその平さんの中で、まあ、過去に掴んだ大きなチャンスってどんなものがありましたか。
大きなチャンスはいい先生を見つけたです。
いい先生を見つけた、
はい、いい師ですね。マスター、
うん、あ、マスター、はい、
うん、これを見つけたことが一番チャンスです。
は
あ、僕のマスターは神田正則先生ですけど、
はい、
その人に出会ったことで僕はもう人生が変わりました。 もしあの彼と出会わなかったら普通の人生を歩んでいたと思いますね。
僕の方で先ほどプロフィールは簡単にご紹介させていただいたんですけれども、はい、平さんはその建設会社に20年間勤務されていたと、はい、でその後に会社が倒産されてしまって1億円の借金、
はい、
でその時代に神田さんにお会いしたんですか。
そうです、その辞める直前です。
直前に
その時に1年ぐらい前ですね。その頃から DRM っていうのを神田先生のところで勉強していて、
はい、
そこでもうこれを使えば何でもできるというふうに思ったんです。で先生のところに弟子入りをして、
はい、
マンツーマンで教えてもらいました。
まあ、その後2000年に工務店を立ち上げて、
はい、
まあ、独立をされて、
ええ、
まあ、今やその年収5億円という。
そうですね。
これまた増え続けたりとか。
微妙なとこですけど、狙いは日本一の納税している斉藤ひとりさんが目標です。はい、
斉藤ひとりさん。
はい。斉藤ひとりさんを尊敬していますね。
なるほど。お会いしたことは、
うん、あります。
ありますよね、はい、なんか家は会ってくれるみたいな話をよく聞くんですけど、
僕よりも2つぐらい上だと思うんですけど、
はい、
かなり年寄りで仙人みたいな人にみんな思うかもしれませんが、
僕も印象はそんな感じです、
若いです。
若いですか。
はい、で油切ってます。
油切ってる
っていうよりも油を塗ってますね、あの人は。
塗って、見た目にも。
そう、
ひとりさんって本で見るとすごい優しい高校屋という感じ で、
ええ、
で実際音声を聞くとちょっとなんか怒ってる老人みたいな感じなんですけど、ええ、
うん、
会うと今度は若々しい。
そうです、
ますます謎です ね、 ね、
あの彼は謎だと思います。
ひとりさん気になるな、うん、あとその本書の中に巻末にバリトの大富豪、
はい、
兄貴こと丸尾隆俊さんとのインタビューがありましたけども、はい、この兄貴はどうでしたか。
兄貴はもうそのものです。
そのもの、
裏表がない人です。
関西弁の、
全く本とか喋ってる通りの人で、
はい、
とにかくその通りなんですよ。4000億円ぐらいの資産を持っていて、
うんうん、
で、毎日人と会っていて、
はい、
日本からもツアーが来ますし、
はい、
っていう感じですよ。
なんか僕からすると兄貴確かにその成功されてるんですけど、うん、なんか推しが強いのかなと思うんですけど、うん、なんか豪快で推しが強いっていうイメージがあったんですが、うん、
ものすごく繊細です。
あ、繊細なんですね。
多分一番ぐらい繊細です、
はあ、
で人のことを気を使って、
はい、
細かいところまで見ていて、
うんうん、
でスタッフにそういう指示を出して、
はい、
でもそういうところを隠して豪快に喋るって感じです。
繊細な人ってなんかついつい恐れとか、なんか、うん、なんか恥じらいというか、なんか恐れ多いなっていう気持ちから手が出ない、まあ、その実行できないっていう人が多いと思うんですけど、うん、兄貴はそこをクリアしてたんですね。
多分自分で勇気出してますね。
あ、勇気を出して、
うん、本当はおとなしくて、
はい、
怖がりでっていう感じがあると思うんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱりそれを自分で奮い立たせて、
うんうん、
自ら喧嘩をするとか、
はい、
自ら一番偉い人にこうぶつかっていくとか、
うんうん、
そういうことをしてますね。
あ、
だからバリで7つの県があるんですけど、
はい、
そのうちの県知事の5人を抑えてるって言ってました。どうやって抑えてるかちょっと言いづらいんですけど。
ああ、ちょっとまあそこの辺はまあポリティクスですよね。
はい、
政治、じゃあ今度はその平さんの方をお聞きしたいんですけども、
はい、
平さんもやっぱりその本を読んでいるといろいろと挑戦をしている、
ま
あ、当然失敗も多く経験されているんですが、でも決してめげずに、
うん、
まあ、それでも今来るチャンス、今来るビジネスチャンスなんていうのを情報をキャッチして時には挑戦をされていると思うんですが、はい、うんうん、そのモチベーションってどこから来るんですかね。
モチベーションはもうチャンスを、チャンスというか一生懸命生きるっていうことが僕のこうポリシーみたいなのにあって、
はい、
で何か新しいことをやったり人がやっていないことをやりたいという気持ちがすごく強いんですね、
うんうん、
チャレンジすると、
はい、
でチャレンジする気持ちがなかったらもう死んだ方がいいっていうぐらいに思ってるんで、それが小さい頃からこのサラリーマン時代の社長に教えられてきたことで、
はい、
それを守り続けているっていう感じですね。
なるほど、うん、ちょっと身につまされるな。
だから自分がそういう風になったんじゃなくて、やっぱその先生、その当時の師が社長だったんで、
はい、
社長に教えられたって感じです。
なんかやっぱりその人に教えられたっていうのは説得力がありますね、
うん、
ではちょっと最後の質問にしたいんですけども、
はい、
僕もそうなんですが、最近の若者っていうのもやっぱりそのやる気がない、
うんうん、
先ほど言ったように今性欲もないみたいなおっしゃり方してましたけど、うんうん、そういう人が多いと思うんですが、そういった人がじゃあまずやるべきなのは、成功するためとか、まあ、やる気を出すためにやるべきなのは、うん、平さんから言ったらどんなものでしょうか。
とにかく僕はもう恥ずかしい心を捨てるということ なんですね、
はい、
言いたいのはみんな恥ずかしがって声を出さなかったり行動に出なかったりとか、いや俺はいいよとかそういうふうに思ってしまうんですけど、
はい、
やっぱりその恥ずかしさを捨てると何でもできるようになります。
恥ずかしさを捨てて、
うん、
まあ、そしてまあチャンスをつかむようにと、
はい、
恥ずかしさの捨て方って例えば
ですね、僕は、メンターに言われたのが多分できないとは思いますけど、
はい、
これ海外でやったんですけど、スーパーに行って、
はい、
スーパーの一番人がいるところでうんこをしろって言ったんです。そしてそれを、ビデオで撮って YouTube で流せって。
おお、
それをやりました。
え、やったんですか、
それとか例えば、ブラジャーを買ってきて、
はい、
それをレジで値切れと。
あ、
でもデパートなんで値切れないんですよ、
はい、
でもそれを値切って、で値切って向こうが参った、もう分かったんじゃ、ね、この金額でいいからって言ったら、それを買わないで帰れって、それをビデオで撮って YouTube で流せる。
おお、
そういうのをやってましたね。
なるほど、確かに今迷惑行為ではありますけど、学ぶところは確かにありますね、
うん、で昔からこのおごるのが好きだったんですけど、
はい、
それが平さんの一番良くないところだから、この友達とか誰かとご飯を食べに行くときに財布を持って出るなと、
はい、
で今日はお金持ってないからおごってくれっていうことを言えってこれがかなりきつかったです。
それはいくつぐらいの時ですか。
42ぐらいです
か、ね、あ、じゃあもうそこそこ社会的に地位もあって、
そうです、
当然周りもお金は持ってるだろうと思って、
だみんなとか言って、みんなが僕がお金出すと思ってるんでとか言って、
周りも失礼な話ですけどねなるほど、
それで恥ずかしさがなくなってきましたね。
いろんな方法があるんですね、やっぱり恥ずかしさをなくすためにも。わかりました、どうもありがとうございます、
はい、
なんか今日はすごい、なんか僕自身もまだなんか若い世代の方のカテゴリーに入ると思うんですけども、頑張らなきゃなっていう気持ちになりましたね。
もうこれからです。
はい、ありがとうございます。それでは、本日のゲスト、平秀信さんでした。どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では書籍情報です。チャンスは1分おきにやってくる、平秀信著、マイナビより税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。著者にね、どうしてもお会いしたかったというか、もう本当著者のパーソナリティだけでいけるんじゃないかと思ってね、こんなインタビュー中心の番組になってしまったんですけど、どんな本か全然わかんないですよね。すいません、説明します。こちらはですね、著者自身が実践し培ってきたノウハウを100の項目に分けて紹介してくれる本です。まあ、項目に分かれてるから非常に読みやすくですね、この100項目そのまま実践してもいいんですけども、まあ、文章の端々に表されているこの平さんのメンタルの強さあたりかな、このあたりが僕は学ぶべきポイントだと思います。なので僕個人が考えるおすすめの読者層は、まあ、普段ね、こう知識をたくさん蓄えて、いわゆる知識武装をして、いろいろとノウハウは知ってるんだけど実行してないんだよなっていう弱気な方、なかなか一歩が踏み出せない方、ぜひこちらの本を読んでみてください。そうするとね、あ、なんか俺頑張んなきゃいけねえんじゃねえかなっていう気になると思います。まあ、100項目のうちですね、どれか一つでも、あ、やってみようかなって思えたら儲け物なのがこういうビジネス書の世界ですから、まあ、1500円の価値はあると思います。まあ、ぜひ、なんかね、チャンスつかみたい、なんか、こう、チャンスつかみたいんだけどうまくいかない、そういう人は読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。